皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。
改めましてこんにちは。5月30日藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。今日の話題は健康の三本柱、肉体、精神、スピリチュアルです。今本当にですね、世界中で健康に対する関心がものすごく強まっております。ロシアのプーチン大統領も日本との協力、経済協力の中で健康寿命を伸ばしたいっていうことを明確に言ってきてますね。今世界中でその人口はまだ増えてきてる、増え続けてるんですけども、やっぱり死亡率が高いっていうのは大きな問題になってるんですね。麻薬だとかですね、覚醒剤、それから心臓の病気、癌とかですね、特に中年になるとかかりやすい病気ありますよね。こういう病気がやっぱりすごく多くて、でそういうのはすごく問題になってるんですね。例えば食生活もそうですね。やっぱりちょっと所得が低いと食生活が偏る。そうするとそれはやっぱり長年にわたって、続けるとどうしても病気になりやすくなりますね。慢性のいろんなストレスが体を蝕んでって、やっぱりなんか中年になりますと病気がひどくなって命に変わるようなことも起きてくるわけでありますね。貧困っていうのはやっぱりその人の命を縮めると、寿命を縮めるという部分は間違いなくあるわけですね。そうするとこの肉体の健康なんていうことを考えたときに、その金がない人は飢えて死ねっていうのは昔の発想で、今飢えるんじゃないんですね。もちろん飢えてる人も実は残念ながらたくさん世界にいるんですが、カロリーさえ取ればいいっていうわけではないわけですよ。今度そこの問題になってくるわけですね。バランスのいい食事っていうことになると、飢えの解消ということだけならとにかくカロリーを与えてという話で済むんでしょうけども、健康寿命を伸ばそうということになると、カロリーだけの話じゃ済まなくなるわけですね。バランスの取れた栄養のバランスを取るとか、あるいはなんかその添加物その他ですね、汚染物質を入れないようにするとか、ものすごくきめ細やかな心遣いが必要になるわけですね。同時に安全ですよと言ってもですね、なんかインチキやる人たちいるわけで、だからやっぱりこのインチキを排除していかないと本当に安心安全なものっていうのは口に入りませんから、やっぱり社会のシステム全体をですね、健康寿命を伸ばすっていうふうに、世論形成してやっていかないと、やっぱりなかなか病気で死ぬ人を止めることはなかなか難しいんですね。そういう意味で言うと、その、肉体の健康寿命を伸ばすっていうことを一つ考えたって、これものすごく大きな取り組みなんですね。おそらくブロックチェーンなんかも、そういう、フードトレーサビリティを含めてですね、社会の公平、公正、安全の確保のために、安心安全の確保のためには、相当これから利用できると思いますけども、いずれにしても、それを支える経済を今度作らなきゃいけませんから、やっぱりその共同体として仕事を大事にすると、みんなで仕事を分け合いながら、なおかつその付加価値を高めて、貧しい貧困にならないようにするという壮大なその経済システムの作り直しが必要になってくるわけで、で、その動機はその健康だと。誰のために何のためにやるんだっていうと、やっぱり健康寿命を伸ばすためだと、不幸な死に方をしないようにするためだというやり方、考え方っていうのはすごく私は、力強いものがあるんじゃないかなと思うんですね。それからメンタルについてはこれはもう先進国でもどこでもすごく大きな問題になっているのは、当然のことであります。なかなかですね、これで全部メンタルの問題が片付くっていうものがあるわけではなくて、だから皆さんいろんな形で試行錯誤し、そしてそれなりの成果を出しているわけですが、やっぱり社会全体のストレスが強すぎるっていうのがものすごく大きな問題ですね。どうもやっぱりこの、自殺の数なんか見ましても、新自由主義、新保守主義みたいな、とにかく争わせて、勝ったやつだけに成功報酬を与えるみたいな社会の運営が一番まずいように見えますね。もちろんその悲惨な独裁性、 奴隷制みたいなのはもっとまずいわけでありますけども、逆にその、市場原理っていうのは、ふと気がつくと奴隷制みたいになってるところがあるわけですよね。お金の差によってその生活に明らかにこう差が生まれる。で、これを崩すことが許されない。それなんかまるで奴隷制ですよね。こんな仕事したくないと思ってんのにお金のために働かされるとか、そういう人いう世界中にたくさんいるわけで、これ奴隷制ですよね。こういう奴隷制をその現実的に運営しているのが、新自由主義とか新保守主義という考え方でありますから、まあやっぱりそれは、もうなんかシステムがいよいよ末期になって先祖返りしちゃって、そうそうシステムって末期になって先祖返りしますからね。まあそこでこうなんか起きている現象のように見えるんですね。だからこの先のことを考えると全く新しいやっぱり働き方、それから住み方を考えなければいけなくて、やっぱりそういうのってのはやっぱり地域ごとに地場産業を振興させて、そこで多様な仕事を生んで、社会としてこのみんなで生きていくという、個人よりも社会を大事にするという生き方に当然また戻ってくると思うんですね。そういうことをやっていかないと、なかなかこのメンタルな問題っていうのも、その個人の問題になってしまって、やっぱりその簡単に解決つかないんじゃないかなと思うんですね。まあでも逆にですね、このメンタルというところにすごく焦点が当たったということで、まあネットの世界もそうですけども、まあ様々なその、まあ、研究って言いましたか、取り組みが広がったことは間違いないですよね。人間のこの、まあ、その言ってみれば精神ってどんな風にこう動くのかなということに対する関心だとか広がってって、だからすごく丁寧になりましたよね。昔はもっと乱暴だったと思いますね。人の精神に対することは。気合が足りないとか言われたりすること当たり前で、だからすごく丁寧に人の精神と向き合うようになったってことは、これはいいことだと思いますね。やっぱりこの、いろんな意味で進歩はしてんじゃないですか？進化かどうかは知らないけども、進歩はしていて、だからこう、ある種優しい社会になったことは間違いない。優しさっていうのが出てくると、多様なものを認めるってことができますから、多様性を広げるっていうのは、それは社会にとっても人にとっても国にとっても地域にとっても未来をすごく豊かにする一番大事なことですからね。多様性をこう減らしていくと未来はあまり豊かでなくなりますね。一時なんかこうスーパーカーって申しますか、ものすごい高速で走る車みたいに突っ走ることはできるんだけど、それが終わったらあと何もなくなっちゃうということになるわけで、だからやっぱりこう多様性を確保するっていうことの中に本当の強みって申しますかね。その環境適応性の高さが生まれてきますから、特に精神の問題が広がる中で、そういう多様性を認めようという動きが広がってきたのは、それはすごくいいことだなと思いますね。それからやはりそのもう一つ非常に今の時代らしい興味深いのがそのスピリチュアルって話なんですね。まあ前にも申しましたけど、健康という言葉はウェルネスという言葉とほとんど同じ意味で使われてるんだと思うんですね。ウェルネスってよく使いますね。ウェルネス、健康っていうのは、肉体、精神、そして霊性、スピリチュアルが入ってるんですね。スピリチュアルというのは非常にその面白いと思いますのは、メンタルといった場合には、生きてるこの世界での精神状態の話で、スピリチュアル、霊性って言ったら、その人のあの世における魂の状態を言うわけですね。だからスピリチュアルの健康っていうのは、あの世にあなたの魂があるけども、そのあなたのあの世の魂は、今、ニコニコ笑ってますか、あるいはなんか悲しんでますか。わかりやすく言うとそういう話だと思うんですよね。なんかここまでなんか言ってみれば西洋人たちも、あの世に置いてある魂をこう考えるところまで来たっていうのは、すごく興味深いことだと思いますね。まあ日本なんかの場合はですね、もうそういう難しいこと言わなくても、全部この生活の中に溶け込んでるわけであります。いただきますとか、おはよう、いただきますとか、ありがとうございますっていうのはですね、誰に言ってんですかと言うと、やっぱりそれは、あの世の魂に言ってる、ご先祖様に言ってる、神々に言ってる、神仏に言ってる、そんな話になってくるわけで、その、言葉を通じてあの世とやりとりするみたいなことは、なんか、その、難しいこと考えなくても、日常生活の中にこう、入り込んでるわけですね。しかし、まあ、近代化を経た西洋におきましては、それはそういうもんではないわけでありますから、なかなかこの霊性スピリチュアルっていうのは、それは逆に、その、危険なものでもあるし、どう接していいかわからないものでもあると思うんですよね。 瞑想っていうのもこう、よく皆さんなさるわけで、もちろん日本人もしますし、いろんな人たちを皆さんするわけですが、果たして何が見えるかですよね。瞑想を続けてって、こう、なんか、迷路にはめり込んじゃうみたいな話は決して珍しくないわけで、ですからこう、理屈であの世をこう、知ろうと思っても、それはあまりにもこう、難しくて、ある種無限の世界ですからね。あの世の世界っていうのは、時間と空間が潰れた世界ですから、それはなかなか難しい。むしろ感じるとかですね、あるいはこう、一緒になった気になって生きるとか、現実的な付き合い方をした方が、よっぽどあれはうまくいくんだろうと思うんですね。ビッグバンから、ビッグバンっていうのは宇宙の初めにあったと。で、ビッグバンの後、空間が生まれ、いろんな物質が生まれてったと。だから今の物理学ってのは、その、なんて言いますか、ビッグバンの後が基本でありますよね。すなわち、一つだったものが、どんどん分裂していくプロセスですね。空間が生まれ、時間が生まれ。で、そうすると、じゃあ、その、逆に時間をたどってたときに、そのビッグバンの瞬間までの世界ってのは、こう、エネルギーがどんどん蓄積して高まっていく世界で、それってその、空間もないし時間もないから、これ一元論ですよね。空間時間が生まれていくのは、あるいは明るい暗いが生まれてくるのは、ビッグバンのその後ですからね。だからそうすると、まあ当然のことながら、一番のもとは一元論なんですよ。だからあなたも私も元は一緒だったよと、過去も未来も一緒でしたよと、明るいも暗いもないねよ、天国も地獄も全部昔は一緒だったんですよと、いう話になってきますから、そこまで話が来れば、まあそれはその霊性っていうものもすごく興味深いものがあって、じゃあ元々のその、エネルギーの塊、まあ一体どういう性質なんでしょうかと、そもそもそのエネルギーは何のエネルギーなんでしょうか、何のためにこのビッグバンという形でこの世に形をもたらしたんでしょうか。一元論だと動きはないですよね。要するに動くっていうことは空間とか時間があるから動くっていうわけで、一元論だとそれが動きはないわけですから、まあそうすると、何のためにその、じゃあ、あえて空間時間を作ったんですかと、神なるものがいるとすれば、じゃあなんで空間時間を作ったんですかっていうところに本当の神秘の鍵がありますね。で、それはやっぱりこう意味がある。なんか使命があるわけですよ。現実の世界をっていうのには使命があるから、その使命を果たしてもらうために、そういう、二元論の世界をテーマ作ったわけですね。まあそういうふうなことが分かると、やっぱり自分が何をしなければいけないのかということは、おぼろげながらも、こう全体像は見えていくんだと思うんですね。で、ですからこう、まあスピリチュアルの世界っていうのは、最終的にはこの大宇宙との共鳴っていうところが中心になっていくんだと思うんです。そういう、まあ大宇宙とか天とか神とか仏とか、まあ思考者とかいろんな言い方をしますが、まあそれは基本的にはどれでもいいんだと思うんですね。で、何の意志を持ってこの、まあ、限界を生んだのか、何の意志を持ってその世の中を運営しているのか、ここでありまして、要するに世の中やっぱり宇宙もやっぱり淀みが出てくるわけで、この淀みをやっぱり消しながら、より明るく暖かくするという、その運動が必要なんですね。もうそういう世の中をより明るく、より暖かくする運動のために、その限界があるわけで、で、それは当然その摩擦を生みながら良くしていきますから、その反対側もあるわけですよ。天国があれば地獄があるという。天国がなければ地獄もないけども、天国があれば地獄もあるという形になってきますので、やっぱりそれは善と悪の戦いという一つの芝居仕立てにするわけですね。芝居仕立てにして世の中をこう運営して前に進ませていきますから、まあその中にいろんな喜怒哀楽のドラマが生まれてくるし、うん、切り役と切られ役がこう分かれるということも当然出てくるわけですね。まあそういうのをこう全部こう、こうなんて言いますかね、包含しながら世の中をどんどんどんどん前に進んでるわけで、まあそういうなんかあまりにもそのすごいですね、神秘のこの世の中の動きに対して、まあどういうふうに自分は感じますか、まあそれに対してどのようにこう接していきますか、そこがそのスピリチュアルな霊性の一番の根源部分だと思いますね。だからまあなんとなくいろいろ感じてみる、すなわちまず自分にはその魂があると、あの世にも実はちゃんとつながりがあるんだよということを実感するまでが、まあ一つの段階なんですかね。 で、それが分かったら、今度それって、魂だから、永遠の世界なんですね。それこそ、時間がない世界だから、なんて言いますか、死にもしない世界ですね。生まれもしない死にも世界、昔からあった世界ということでありますから、だからそれはやっぱり自分の一生を超えた存在だってことですね。自分の一生を超えた存在がそこにあるわけで、それがこうなんか感じられた瞬間っていうのは、やっぱこう大宇宙がと一体になったものっていうのが当然感じられるはずで、で、そうなってきて、で、その次にじゃあなんで自分はここにいるんですかって言った時に、使命があるってことに気づくはずですね。何か使命があるからいるんだと。で、まあ、切り役でも切られ役でもとにかく大事な役目があるわけで、まあ、それを果たすことが大事だってことになると、今度は滑然として目が開いてきて、今生きてることを大事にしなきゃいかん。今生きてるんだから、これを、その、ね、意味あるものとして、この、生きるっていうことを大事にこの、まあ、して、そして、その、自分も皆さんも幸せになるように、切り役でも切られ役でもですね、それはどんどん前に進めていくことが大事だと。まあ、こんな話になってくるんだと思うんですね。まあ、ですから、こう、スピリチュアルっていうのも変なこの、まあ、神秘の、まあ、解明にこの、突入しちゃうと、まあ、なんか本当にこう、最後狂っちゃうみたいなところがあるんですけども、そうじゃなくて、結局その無限の世界を全部知り尽くそうったって、それは無理に決まってるわけですから、やっぱりその現実的に、今生きてるってことを基本にですね、その、スピリチュアルの世界と、上手に付き合っていくと、これは大変ですね、いいことで、まあ、ものすごく人生も明るくなるし、世の中も明るく見えてくるという、そういう世界でありますね。まあ、そういうものもですね、なかなか皆さん、こう、いろんな試行錯誤しながら考えて作っていくんでしょう。まあ、そういうものが、今このスピリチュアルの健康ということで、随分こう、まあ、今注目されているところだと思います。方法論はいろいろあるんでしょうね。でも、いずれにしてもこの健康ということは、もう少し考えると、今までいかに人は不自然だったかってことはわかると思うんですね。本来持ってる性能と全然違うことをやらせていたと。まあ言ってみれば、その、ロールスロイスみたいな高級車をですね、そこの街場で、ね、走ったり止まったり走ったり止まったり繰り返し、なんか細い道でかい車入れるから時々擦っちゃったと。まあこんな高級車をこんな使い方したらですね、そら悲しいぞというような、まあなんかそんな生き方を人は責められていた可能性はあるんですよね。それはある意味で言うと人類の長い歴史の中から見たら困難な時期ですね。その困難な時期にしかしなんかこうやらなきゃならないことがあるんで、まあそんな困難な状況にいたんでしょうけども。まあそれを突破するとですね、本来人として持っている性能、物理的な性能にふさわしい生き方をもっとできるようになる、するようになる。かつて人類もそういう時代があったんでしょうけども、まあ特にこの500年から数千年はちょっと厳しい時代だったと思うんですね。で、だからここで改めて人類の持っている本当のこの性能通りの、生き方ができるようになったら、それは寿命も伸びるでしょうし、要するに健康になるっていうことだと思うんですね。ですからその健康を増進するというのは、究極のところ、その本来のやっぱり人とに与えられた使命を全うするように生きるっていうことだと思うんですね。全部この調和が取れた状況にあるのが一番生き生き元気にはつらつとするわけでありますから、それをなんかやっぱりちょっと限られた世界のだけで、ただ争い合って物事を完結させようとすると、ろくなことはないんで、やっぱりその辺は大きな目線で考えて、大宇宙と調和する生き方にみんな人の生活も経済も政治も切り替えちゃおうよと。そうするとやっぱりみんなにとって幸せだし、いわゆる黄金時代になってくるよと。こういう考え方が後ろにあると思いますね。だから、なんかこう、対症療法の積み重ねで、健康寿命を伸ばして、社会保障費を減らそうとか、そういうちっちゃな話ではなくて、まあ、それも大事な結果になってくるんですが、まあ、そういうちっちゃい話ではなくて、もっと大きいところから世の中を良くしようと。で、そしてによってその人は、もっと人らしく幸せになろうというところだと思うんですね。これだからものすごくやっぱり進化したんだと思うんですよ。その人もですね、結局そこまで考えることができるようになるまで、やっぱりこう、インフラなんかも整いですね、やっぱり意識も高まってきたことっていうのは間違いないと思いますね。それはだから非常にこれからの未来にとって、いいことだと思います。 だからその辺がこう今の最先端なんじゃないかな。そうするとまあ、切り役だから当然邪魔してブレーキかけようという人たちもいるけども、まあそれは逆に言うと前に進む人たちを鍛える力なんですね。ある種、ある程度の抵抗がないと育たないじゃないですか。だからやっぱりそれは育つための力が働いていることは間違いない。まあそんな感じでですね、今健康についても世界中でどんどん動いてますから、皆様それぞれ考えて日本もね、頑張らないといけないと思います。というところで、藤原直江の21世紀はみんながリーダー、健康の三本柱、肉体、精神、スピリチュアルということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。